松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはかなえ税理士法人代表、そして不動産投資専門の税理士かなえ豊さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、お願いいたします。
もう4回目
早いですね。
1回1回充実したお話をお聞きしております、ね、ます。さあ不動産投資専門の税理士さんということですが、はい、今後、はい、これからどうなっていきたいとか、
はい、
そういう展望はございますか？
そうですね、はい、まあ、独立当初は私が、まあ、不動産買って独立したようにやっぱり入り口に焦点を当てたサービスが多かったんですけど、うん、やっぱりお客様もちょっと年齢も高くなってきて、うん、やっぱり次の代に承継っていう課題が出てきてますので、うん、やっぱり例えば遺言書であるとか、うん、相続税の対策であるとか、まあ、そういうところにちょっと焦点を当てたサービスで、まあ、今後は広げていきたいかなと思ってますね、はい、
金井さんの事務所で勤めてる若い方が独立していくとかってのはあんまりないんですか？
過去はありましたね、
はい
はい、最近は税理士、やっぱり税理士の資格を目指してても取れる人って少ないですよね、
はい
はい、ですのでここ最近はないですけど昔はありましたね、はい、
なんか全国の、ね、投資家の方々が相当数今いらっしゃるじゃないですか、
はい、
なんかニーズがすごいあるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、今後のこう事業の展開とかってどのように考えていらっしゃるのかなと。
そうですね、はい、それは投資家向け、
ね、投資家向けですね、はい、
そうですね。例えば今結構流行ってる M&A であるとか、
はいはい、
あるいは売却も昔物件買った人は結構売却益が出るパターンが多いですよね、はい、でそういう人に対してやっぱり節税の方法、売却に対してのどうやったら支援でも多くお金を残せるかとか、でそれと絡めて M&A とか、うん、まあ、そういうサービスを、まあ、提供できたらなと思ってますね、
はい、いろいろと、
これから東京に事務所を出したり、例えば地方に出したりとか、そういうこともあり得るんですか？
東京はですね、もう2016年に出してまして、
はい、
で今女性の税理士が、はいはい、常駐で、活動してますね、
うん、
でスタッフは東京にはいなくて、
はい、
で神戸で全て出してますけども、うん、やっぱりまずは、スタッフの育成をした結果、まあ、税理士になる子が出てきて、はい、まあ、うちの事務所の看板でどっかに出したいというのは叶えてあげたいなと思いますね、
うん、
はい、ですので何地点出すとかというのは特にないですけど、
はい、
やっぱりスタッフはこう実現できるんであれば、実現したいというんであればそれを叶えてあげたいなと思います、はい、
今ちょっとお話に上がりますけど、女性の税理士さんもたくさんいらっしゃるんですか？
女性の税理士は1人ですね。
ああ、そうなんですか。
1人はパートでいますけど、はい、まあ、その人は子育てがあるので、はい、それをしながらなので。
産休育休とかも取られながらですか？
そうですね、うん、女性は特に育休とかは取って、帰ってきた人もいますね。
あ、そうなんですね、はい、すごいな、なんか尊敬しちゃいますね。子育てしながら税理士さんって、ね、
はい、
大変なことではないかなと思いますね、
うん、これ4週にわたってこう金井さんの話を聞かせていただいてて、
はい、
これ私こう勝手に思うのが、
はい、
若い資格を取った税理士さんが金井さんに経営の助言とか相談とか受けてみたい、うん、人はいるんじゃないかなと思ってですね。
その、
はい、何かによってブランディングしてるとかマーケティングしてるって、
はい、
なかなかそういう方って多くはないじゃないですか、
はい、
そう考えると過去のかなえさんが今のかなえさんにアドバイスを求める、なんかそのイメージ湧きやすいんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
前の事務所に勤めてた時の後輩が税理士とって独立する時に私のところに相談に来て、はい、で僕は専門特化してるので、
はい、
自分も何か専門特化したいということで、はい、その子は結局飲食の専門になって、はい、まあ、それでずっともう活動してますね、
はい
はい、
なんかそういうコンサル業とかが新たな事業で動くんじゃないかなと勝手に話を聞いてですね。
なるほど、
はい、
あんまり同業種向けっていうのはあんま考えたことはなかったので、はい、ちょっと考えてみてもいいかもと思いましたね、
うん、その税理士さんの気持ちは税理士さんにしか分かんないと思うんですよ、
はい、
私が地主の参謀として仕事してても、私が地主の気持ちは地主にしか分かんないって言ってるのは多分一緒じゃないですか、
はい、
うん、で税理士事務所のトップでありマーケティングに長けてる、
はい、
まあ、広告代理店にいらした、
はい、
その方のアドバイスを受けたい方世の中ゴロゴロいるんじゃないか
な。なるほど、
はい、は
い、いざ資格取ったもののどう動いたらいいのって、資格ありますって言っても誰も寄ってきませんものね、
はい、あと何より組織作りにみんな悩むじゃないですか、はい、すでに先に悩みを経験してるってのは大きいんじゃないかなと思います、はい、
そうですね、
はい、
多分あのお医者さん考えると分かりやすいと思うんですよね、はい、お医者さんってお腹痛かったら内科行きますし、はい、目が痛かったら眼科行くと思うんですけど、はい、税理士さんって不動産賃貸業でも不動産賃貸業専門ですと言ってる人はほとんどいなかったり、うん、飲食専門とか建築専門とかいろいろあってもいいと思うんですけど、あんまりやっぱりそれがいらっしゃらない
ですよね、
はい、うん、でそれはやっぱり怖いんだと思うんですよね、
うん、
やっぱり全部入れれる方が楽じゃないですか、
はい
はい、何かを絞るっていうことは何かを捨てるってことなので、
はい、
やっぱそれがやっぱり恐怖になるんじゃないかなと思いますけどね。
全然依頼来なかったらどうしようとかね、うん、不安になってしまう気持ちは分かりますね、
はい、だけど絶対同じことばかりやってる方が強いですもんね。
そうですね、うん、仕組みかもしれないですね、
うん、深く理解していらっしゃいますし、はい、何を聞いてもお任せくださいという感じですもんね。
そうですね、
うん、また住まいっていうところで必須のものですしね、
不動産は。そうですね、
そうですね、
は
い、
なんか数年後そういうことを金井さんがやってらっしゃるんじゃないかなって勝手に思い込んでます、
はい、ちょっと考えてみたいと思います、
は
い、
でも4回にわたりまっすぐなお気持ちでね、ここまで進んでこられて持続集中というかね、
はい、
そんな金井さんの生き方を聞かせていただいたように思います、
はい、
うん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所弁護士柳井仁文さんをお迎えしています。東京オフィスからいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、もうあっという間の4回目。
はい、
うん、
なんか日頃の方と話す力が違いますね。
ジャーナリストさんが話してるみたいな、
はい、本当に、本当に
コメンテーターさんの話をテレビ越しに聞いてるみたいな。
あ、そうだ、ベリーベストの人だった
思わずうなずく声を出すのを忘れてしまいそうなぐらい、はい、でございますけれども、
いや、ぜひあの柳さん、私きっかけとなった 3.11 のこと、
はい、
ファクトチェックのきっかけですね、
はい、
なんかそこら辺あのぜひ少し過去を振り返る形になると思うんですけど、あのなかなか聞けないお話を少しばかり聞かせていただけないかなと思ってですね。
ありがとうございます、はい、まあ、あの私はもう神戸の震災も経験しましたし、はい、あの東日本大震災の時は東京にいましたので、うん、まあ、まさにあの被災した一人なんですが、まあ、あの原発事故というやっぱり特殊なものが要因が発生しました、まあ、今でも完全にですねこれは終わっていない問題ではあるんですけれども、まあ、当時やはりその全くあの想像もつかないその福島の原発が こうあった形で、大事故を起こしたということで、まあ、いろんな情報が飛び交った。で当時もですね、メディアも、まあ、相当、まあ、混乱した部分もありますけれども、その本当にメディアが正確な情報をね伝えてくれているのかって疑心暗鬼になって、まあ、まさにそのネットの方にみんなこう情報を探し求めていった時代なんですよね。あのようなそのメディアがあの不信が強まってですね、信頼されなくなるとますます皆さんネットに向かいますし、まあ、何が本当なのかどうか見極めがつかなくなるということで、一番怖いのはですね、まあ、これはコロナの時と僕は共通すると思うんですけど、この放射能の問題、リスクの問題ですね。つまり安全なのか危険、うん、何が安全なのか危険なのか、これは一番みんな気にする問題だと思います、うん、でもこれっていうのはですね、正解はないんですよね、なかなか、うん、で人によって、例えばですね、飛行機が乗るのは本当にリスクが高いと思って乗りたくない人もいるわけですよね、うん、でもまあ多くの人はこれぐらいのリスクは許容できるから乗ろうと思うわけですね、うん、でもやっぱりそこも完全に、皆さんのリスクの認識っていうのは、例えば航空会社によってちょっと認識が違うというのはあるかもしれない、はい、だからそういうことも含めてリスクというのは正解がない中で、まあ、どうそのいろんな情報が氾濫してしまうとですね、みんなの認識が食い違ってですね、場合によって分断が起きるんですね、うん、 まあ、例えば極端な話、家族の中でものすごい安全だと思っている人とものすごい危ないと思っている人は全く意見が合わなければですね、一緒に行動が取れなくなっちゃうわけですよね。まあ、それが起きたわけです。福島も含めてですね。ですからそういったことができるだけないようにしていくにはどうするのがいいのか、まあ、それはあのファクトチェックが全てその正解ではないんですけれども、まあ一つの冷静な手法としてこれにまあ着目して取り組み始めたと、少しまた長くなっちゃいますが、
いやでもそのデマとかもあるじゃないですか、それをこう正すというか取り締まったりすることって可能なことなんですか？
いやこれはですね、あのもちろんあのやろうと思えばですね、あのできなくはないのかもしれませんが、あの非常にあんまり良くないことだと思います。何がデマなのかということはですね、結構あの難しい問題ではやっぱりあるんですよね。あの評価が入る部分もあります。先ほど言ったように何が安全か危険かということも人によって感じ方が違うとかですね、微妙な問題があって、まあ、取り締まるというのはじゃあ誰が取り締まるんですか、じゃあ警察が取り締まるんですか、政府が取り締まるんですか、じゃあその人の判断が、絶対正しいんですかっていう話になっちゃうので、そういうできるだけ取り締まりが必要のない、あの社会を作っていかなきゃいけない。ただし、まあ、これ一応まあやっぱり弁護士なんて言っとかないといけないのはですね、あの当然権利を侵害したり、違法なあのことを発信するっていうのはこれはやっぱりあの当然取り締まられてしかるべきことだと思うんですね。
道徳の話になりますよね。
そうですね。もうそれはあの、誹謗中傷も含めて、あるいは何か著作権を侵害するような発信も含めて、それはダメ、もちろんダメなんですけれども、何が事実かどうかということについてはですね、やっぱりそこはあの何か権力的なその取り締まりとかに委ねるべきではないと僕は考えています。
でもこの溢れる情報社会の中で、はい、逆にその情報を受け取る私たちができることっていうのはどのようなことだと柳井さんは考えていらっしゃいますか？
そうですね、はい、これはまあファクトチェックしましょうって言ってもなかなかそう簡単なことではないと思うんですね、僕はざっくりでもいいので、あのやはりきちんとこの情報とかあのがあの誰が根拠に基づいて、言っているのか、その出所とかですね、まあ、出所を確認する、根拠を確認する、で確認した上であのそれでもよく分かんないという場合はですね、まあ、結論を急がないということが大事だと思うんですね、あのまあ、ちょっとあまり普及していない表現ですけど、ネイティブケイパビリティっていう、まあ、概念があって、はい、分からないものは分からないものとして耐える、
はい、
耐える、
安直に真実を求めない、だからあのこれが真実だっていうのが一番、あのデマの近道かもしれませんので、そういった ある種、結論急がないっていうことが、一番、まあ、今求められているのかなと思ってます、はい、
なんか締めにふさわしい言葉ですね。
本当ですね。すごい。待つことが大事、はい、急がないで、はい、せかさないで、はい、真相はあるからぐらいの話ですね。
何でもみんなせかせかしてますから今、
はいはい、もうなんかジャーナリストさんのお話をお聞きしているような様子でございました、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。